引き続きいろいろお話聞いていきたいなと思うんですけども、お作法の話でね盛り上がったりないろいろな病院、いろんなね大きな病院のこういう系列でいろんなやり方があるっていうね、なかなか面白いなと思いましたけど、じゃあね岩本さん、はい、まあ看護師辞めて、はい、医療コーディネーター、はい、をやっていくっていうまでにもいろんな活動をされてたっていうことで、
はい、はい、そうですね、ラカネットっていう NPO を作って患者さんの支援をしたいなと思って働きながらそういった活動をしてたんですけど、その中でもいろんなことをやっていて、患者図書室を作ったりだとか、あとは命の授業っていうようなことだとか、あと患者さんに教壇に立ってもらって医療者にお話をしてもらうっていう、患者に学ぶっていうようなことをやったりとか、患者さんに参加してもらってメッセージを送るっていう、そういった活動をしてます。
なるほどね、はい、それはもう今でもこう引き続き
やってます。
で、はい、まだいろんな他にもいろんな形が生まれてきてるんですかね。
そうですね、医療コーディネーターとの関わりでいうと、結局その私が医療コーディネーター始めたきっかけっていうのが、ラカンネットの中で患者さんの思いを形にするっていうことをしていたんですけれども、そういう思いがいっぱい集まってきたんだけれども、それと同時に自分がどうしていいのかわからないとか、ここで誰かが助けてくれたらなんとかなるのにっていうようなことも結構あって、でそういった人たちのサポートをしたいと思って始めたのが医療コーディネーターだったんです。で、じゃあ医療コーディネーターを育てるというか、私が医療コーディネーターになったみたいに他にもなりたい人たちがいるから、そういった人たちを実践できるような人に育て上げるためには何が必要かって考えた時に、その医療の知識も必要なんだけど、一番大切なのは患者視点だと思ったんですね。で、私がその医療コーディネーター自分で なろうとして、なって今やっているっていうのは、私自身の力だけじゃなくて、その患者視点っていうのを楽観ネットでたくさんもらったからだと思っていて、で他の方たちも今いろんなところで医療コーディネーター協会もそうなんですけど、いろいろな形でこう患者した医療決断をサポートする職種って出てきているんですが、そこになかなかないのが患者視点だと思うんですね。患者さんが何を考えているのかっていうことを患者の声で伝えてくれるっていうことをあまりされていないので、私たちの団体では今までそういうことをずっとやってきたんで、その視点を生かして本当に実践していけるコーディネーターを養成していきたいなと思ってます、
なるほどね、はい、患者さんの、ね、視点に立てて看護師になろうと思って看護学入ると言われるんですよ。で、実際にね臨床出てからもそうやって言われるんですけども、本当になれるかって言ったらね、どうしてもやっぱりね無理かなとかって思うとこって結構あるんですよね。実際に患者さんの生の声、ここでもねゲストの方で患者さんね来たりしてくれて喋ったりするんですけども、ああそうなんかって思うこといっぱいありますからね。でもやっぱりその立場に立てって言われてもなかなか難しいですよね。
そうですね、
修行中の下井さんどうですか、
そうですね、私も常に患者さん学生の頃から教えられてきた患者さんの気持ちを考えてとかっていう気持ちは忘れないようにってこう自分に言い聞かせて毎日を過ごしてるつもりなんですけれども、やっぱり看護婦の経験が長くなってきたら本当気づかない間に自分が一看護婦になってしまってるのかなっていう場面もあって、最近もあったのがね、化学療法あるじゃないですか、それをされた患者さんの副作用いろいろあるんですけれども、それにね爪の色がちょっと黒くなったりするのがあるじゃないですか、とか脱毛とかもあるんですけれども、でそういうふうな話そういうのがあって、それと同時に骨髄抑制って言って、白血球が少なくなったりとか、血小板が少なくなったりとか、そういうふうなものって私たちこう看護婦の視点から言えば、命に関わる順番から考えたら、白血球が少なくなったりしたらすごく反応してしまう、けれども患者さんにしたら爪の色が黒っぽくなったりするようなことが、そういうふうなのがとても辛いっていうのをね、お話を聞くことができたときはすごくショックを受けて、なんか知らない間に私は 患者さんの気持ちが分からなくなってるんじゃないかなというような、そういうような経験は最近ありましたね。
なるほどね、はい、いわゆる化学療法といったら抗がん剤ですから、抗がん剤を使って、治療すると、そうすると感染しやすくなったりですとか、はい、出血しやすくなったりですとか、はい、それがもう、はい、本当にね、命につながるような、ね、はい、状況で、はい、まあ、どっちかというと看護師ね、はい、そこに目がね、はい、もう命にかかることだからね、目に行ってしまうけども、
大事にしてしまうんですけどね、
うん、いろんなね、それ以外にもね、本当に髪の毛が抜けちゃったりとか、はい、皮膚がね、はい、そういうこと、爪が、ね、はい、色変わったりとか、
先がしびれてなんかボタンが止めれないとか、そういうのってね、どうしても、うん、命に関わりないから優先順位がどうしてもこう下ら辺に来てしまうんですけれども、患者さんにしたらやっぱり大きなウェイトを占めてるって。
なるほどね、ハッとしますよね。
ハッとしましたね、その時は。
ありますよね、はい、なんかちょっとね、最初の頃っていうのは神経尖らせてね、もう吸収するだけなんで一生懸命やるんですけどね、はい、ちょっと慣れてきてね、あれ、いろんなことができるようになってきた時に、ある時突然ハッとするようにってありますよね、
はいはい、
うん、なるほどね。でもどうなんですか、やっぱり看護師って言ったらその辺の患者さんのある意味その治療のメインはね、やっぱドクターにやっていただいて、そういう患者さんのいろんな出来事のフォローっていうのはやっぱり看護師がしていくべきところですかね。
そうですね、うん、やっぱり療養上の、なんていうの、サポートをするっていうことなので、うん、まあ、爪がおかしくても気にならない人もいれば、うん、ものすごく気になる人もいるわけですよね、うん、なるんだったらやっぱりそれに対するサポートをしなくちゃいけなくて、うん、その人にとってその問題がどの程度大切なのかとか、うん、そういったなんで大切なのか、問題は別のところにあるかもしれないし、うん、例えばその恋人とうまくいっていなくって、うん、その見た目が悪くなっていくことがその自分の、うん、人間関係が悪くなっていくことにつながっていくと思っているのかとか、そういった背景だったり、その療養、その人が生きていくっていうことに対するサポートを考えられるっていうのはナースなんじゃないですかね、うん、
なるほどね。今思い出しましたわ、若い男の子入院してたんですけども、すごいおしっこの管、よくありますよね、うん、おしっ こう出るような管、はい、あれ彼女が面会に来るからこの間だけ抜いてとかね、やっぱりそういうのありましたわ。ありますよね、そんな。
私たちからしたらもう見慣れた風景になってしまってるんですけどね。
そうですよ、
それが良くないですよね。
そうそうそう、
見慣れた風景っていうのが、
だからそういうのを、まあ、その患者さんもね、自分ではっきり言ってくれね、だからこっちもね対応できたけどね、なかなかそういう、ね、言い出せない人もいるかもしれないですからね、うん、うまく聞き取れるようなね、はい、環境とかも作っていけたらね、そういう関係をね、看護師と患者さんの間で作っていけたらね、素晴らしいですけどね。
そうですね、うん、はい、
じゃあここでまた曲いきたいと思います。引き続きというか、先週に引き続き僕の夏らしい曲を1曲いきたいと思います。モルモットでサマーライオット。